はい、長年寺テレフォン法話です。お盆は先祖を偲ぶ大切な年中行事の一つです。先祖と言いますと、私たちは家系という考えのもとに私のルーツを求めるという方向で意識することが多いと思います。しかし、命そのものがつながりという角度から考えることも大切なことと思います。命が連綿とつながっていること、それは一本の糸のような細いつながりではありません。少し過去に遡るだけで、広大な命のつながりの中に今の私があることがわかります。遡れば遡るほど、それこそ天文学的な広がりの中に私がいることが確認できます。子どもたちとそのことを話しますと、驚きの表情を持って強い興味を示してくれます。忍ぶとか思いやるという心は人にしか存在しない心です。犬や猫が親や先祖を忍んでいるという話は聞いたことがありません。最近殺伐とした事件が続いています。それぞれの事件でいろいろな報道がなされていますが、そこから明らかになる共通点は、凶悪事件を引き起こした犯人が強い孤独感を持っていたことと、犯人の命に対する視点がごく狭いところで自己完結してしまっていることです。事件を起こした犯人たちを弁護する思いは毛頭ないのですが、現代の私たちの社会は犯人が持つ思いと同じ方向へ進んでいるような気がしてなりません。個人情報保護の過剰な動きは、個々の人間関係をますます希薄化されています、させています。共同体の信頼関係を崩壊させ、ネット社会では匿名性を利用したあらゆる種類の暴力が放置されています。ところが、それより以前に、私たちは人とのつながりから生ずる煩わしさから逃れようと、いつの間にか多くの関係を切り捨ててきたのではないでしょうか。現代人が好んで使う癒しという言葉は、いつの間にか一時的な煩わしさから離れることができ、自分だけが心地よい時間を過ごすという意味になってしまいました。高知園によると、癒しの意味は、病気や傷を治す、飢えや心の悩みを解消するとなっています。本来の癒しの意味は、苦しみの原因を取り除いて解決するということなのです。しかし、最近疲れている癒しは、現実を逃避して自己満足できる状況を指しているようです。周囲との関係よりも個が重視されています。誰もがつながりを持つ命であるからこそ尊いのであり、そのことに気づくとき、多くの感動が生まれてくることであると思います。感謝の心も思いやりの心も、お互いがつながりがある命であることを実感できるからこそ生ずる思いであります。お盆という行事を通じて、そのことを振り返ることのできる私たちは幸せです。次の法話テープの交換は8月16日です。